この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
コンドルがのメリコンドルさんからいただきました。びっくりしたので思わずメールさせてもらいました。落合博満の公式 YouTube チャンネル落合博満の俺流チャンネルにてまさかの水星の魔女とのコラボ動画が配信されていましたよ。
え、
息子さんが立派な声優さんということは知っていましたがまさかあの落合がガンダム大好きとは知りませんでした。いやしかしまさか落合とコラボするとは水星の魔女制作陣も面白いですね。ぜひ野球大好きな達夫さんの動画の感想が聞きたいです。よろしくお願いします。ということで、コンドルがメリコンドルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
米粒社協のサンキュー達夫です。
ウニサクヤです。
火が燃えるです。
はい、落合がガンダム好きっていうのは有名な話でしたよね。
そうなんですか。
あ、僕は初めてですよ。
まあ、いわゆる初代のガンダム、すごい落合大好きで、結構断るごとに言ってはいたんですけど、うん、まさか水星の魔女とのコラボっていうのはすごいですね。
すごいですね。
え、でも、今やるんだったら水星だろ
う。まあ、それ
でファーストって言ったって、ちょっとなっていう気がする。
まあまあまあまあ。
いやー、水星の魔女。だから、逆に言うと、作り手の中に落合ファンが出てきてるから。
あ
いやー、さすがですね。伊賀くん、レトロゲーは茨道という、はい、メールいただきました。朝記者。
はい、朝さん、どうしました？
過去の家庭用ゲーム機でゲームを遊ぼうと思った場合、大きな問題はゲーム機本体のコンディションです。
はい。
特に CD ロム機は厄介です。初代プレイステーションとドリームキャストを使い潰した小生の経験からすると、最初にゲームハードが壊れる場所は、ロムを読み取るドライブ周辺で、
うん、
モーターの劣化でピックアップに失敗し、ロムからデータを読めなくなるパターンが多かったです。ですから現在ジャンクで売られている機体がもしも奇跡的に作動するコンディションのものであっても近いうちにドライブが壊れる可能性が大だと覚悟せねばなりません。
あ、そうなんですね。
その点カセット式のファミコン、スーファミ、ゲームボーイなどは酷使される CD ロムを使ってない分機械寿命が長く、うんうん、ジャンク品だとしても再生率は高いようです。中にはゲームボーイカラーの液晶を有機 EL タイプに変換してしまったり、
うん、
基板上で膨らんでダメになったコンデンサーを型番を調べて同じ規格の新品に交換するパワーユーザーもいるとかいやーレトロゲーム機の沼もなかなかに深いようですね。ちなみに対象がゲームセンターに並んでいたアーケードゲームとなると基板や筐体やレバーのパーツを集めたり当時の再現性を求めてブラウン管を欲しがる世界なのでもっともっと沼が深そうです。
確かに確かに。
朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
知ってた日賀くんこれ。
いや今回細かいことは存じ上げませんでしたけどでもそうなんですよね。 CD ゲームとか特にドリキャスとかってですね GD ロムっていう独自のディスクのあれをやってたんで、
うん、
まあ互換性がないんですよね。
なるほど。
だからすべてこう、はい、ドリキャスが死んだ瞬間に、
うん、
うんっていうのがですね、
うん、すごいね。これでもアーケードゲームマニアって筐体ずっともういじり続けるんだ。
あ、でもまあさせるっちゃさせるのがあるので、
うん、
それのまあ要はなんですかね、アップ側というかどこに対処するかみたいな感じのとこだと思いますよ。
この間っていうかつい昨日一昨日なんだけどさ、
うん、
気がついたら浅草にいて、ちょっと秋葉原の方も久しぶりに回ったのよ。
お
はいはい。
アーケードゲームの基板売ってる店あったよ。
マジで？
看板見たら、なんて書いてあるんだろうって、アーケードゲームの基板専門店みたいなの書いてあって、あ、そんなの売ってる店あんのと思ってさ。
専門店あるんだ。
すごかったな。あ、キャラ中は入らなかったけど。
まだ入ったことはないですね。
まあ、
取引してるのはよく聞きますけどね。
あ、
どこで見つかったとかって。
中古車いじるとかより全然いい趣味かもね。
あ、そうですね。
命の危険はないし。
ね、確かに。車はね、そうですもんね。
まあまあね。
すげえ世界だな。枝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
普及したいアニメがあるそうです。
ほう。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
昨年一部界隈で話題になりつつも見てない方も多くいるであろうアニメについて語りたいと思います。
はい。
それはネットフリックスで配信されたサイバーパンクエッジランナーズです。これは2020年に発売されたゲーム、サイバーパンク2077が原作の作品になります。
はい。
正直ゲームの方は最初高い評価は得られていませんでしたが、アニメの配信を経て人気が再燃することとなります。
うん。
制作はトリガー。ディストピア化した未来都市ナイトシティが舞台で、サイボーグ手術や人体改造が一般化されている世界観です。そこで暮らす少年デイビッドは母の死、そして母が残した軍用のサイバーウェア、サンデビスタンを体に取り付けることをきっかけに傭兵家業を始めることになります。これは高い戦闘能力と引き換えに使用者の精神を蝕んでいく曰く付きのものでした。そんな危険を承知でデイビッドがサンデビスタンを装着し傭兵として成り上がっていく物語です、うん、デイビッドの成長、そして徐々に自我が崩壊していく中での仲間や愛する人の玉への決断、決してハッピーエンドにはならないところなど最近のアニメの中ではなかなか味わえないものになっています。そして何よりヒロインのルーシーが可愛くてエロい、これにつきます。ネットフリックス独占という決して広くない間口だったので、国内での話題性には欠けましたが、ね、クランチロールアニメアワードでは最優秀賞を受賞と、業界での評価も非常に高く、トリガーらしいケレミたっぷりで見ていただけさえすれば必ず刺さる作品となっています。全10話ですが非常に濃度は濃いものになっており、ゲーム好きの比嘉さんはもちろん、そしてまだ見ていないという熱文字リスナーの皆様にも普及したいという思いでメールさせていただきました。ということで、枝さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白そうだね。
面白そうでしょ？
ね。
うん。伊賀くんは知ってた？
僕、ゲームの方はクリアしましてですね。もう、発売日からやって。
うん。
まあ、だったんですよ。もう、
話がヘビーってこと？
いや、違います。とんでもないことを、すごいやろうとして、結局発売日に完成してないんですよ。
あ、
だからそれで、賞叩かれたんですね。でそれで評価がブレブレになってて、なってたんですけど、うん、このトリガーさんのアニメによって、
うん、
やっとその要はゲームを知らなかった人たちが流行ったら、超面白いじゃねえかってなって、こう息を吹き返したみたいな感じはあるんですね。要は大体その作ってる会社があるんですけども、大体そうなんですよ。どんなアップデートしていくんですよ。
うん、
だから最初、昔ありえませんが、未完成でも、
なるほどね。
みたいな感じで。ヘビーな方は、そういうもんだと思って、買っても、やるのは1年後とか半年後で寝かすんですけども、話題になったもんでやったらみんな、なんてことやってなったんですが、
ね、
今はもう、めちゃめちゃよく完成されてますんで、
うん、
おすすめでございます。
エロいね。
そうなんですよ。で、これが結局、ゲーム版の方はですね、CG ので人間っぽいので、日本人の人にはちょっと、入り口としてはですね、
うん、
厳しいものがあるんですが、やっぱこの絵だと入りやすいですよね。
そうだよね。
めちゃめちゃ入りやすいです。
公式サイトの絵を見ていますが。
うん、ああ、トリガーですね。
トリガーだね。
トリガーだね。
そう。
すごいね。
でも、このナイトシティって街は本当にまんま、
うん、
ゲームの中では世界としてありますからね、すごいですよ。
お
ぜひ、もう、兄さんちにですね、PS5 こと持っていますね、今度。
マジで。なんで俺
に。いや、もう見せたくて。
あ
なるほどって言います。あと武器もですね、とんでもない数ありますから。
うん、
架空のいっぱい企業があって、うん、この企業はこういうの得意ってのも全部細かく、
なるほど、ね、
膨大な数あるので、
うん、
そのためゲームバランスが最初悪いだったんですが、今はもうバッチリでございますんで、
うん。そういうのがさ、結構あるとさ、今度、 最初にこのゲームやります、登録お願いしますってやっても、みんな、替え控えみたいなのが今度起きてくるんじゃないの、ね、もうちょっと待ってた方がいいんじゃないのみたいな。なるほど、ね。そういうのってやっぱあるのかな、
あります、当然。
やっぱあるか。
今回はそれが、ちょっと裁判沙汰ぐらいまで なってるんですね。
ああ、そうなんだ。
アメリカの方では。
あ、
だから、ちょっと次回作は、うんってあるんですが、でも、一本に作る制作費がとんでもない額なんですよ、多分。映画とかよいぐらいのものなので、
うん、
結局、次回作がすぐ出るものでもないんですね。
うん、
だこれ作ったらこれ何年もこのコンテンツをかけて味わうってもんなので、うん、まあ、すごい、まあ忘れますね。新作の頃にはもう、あんな悲劇は。
あ、まあ、
ぜひ見たよという方からも感想をお待ちしております。
そうですね。
朝記者。以前、ソシャゲのサービス終了の日についての話が出ましたので、一口噛ませてください。
はい。
小生は初期から艦隊コレクションをプレイしているのですが、そろそろ終わる日が来るのではないかと感じています。
は
い。サービス開始から約10年。その間にメジャーな艦艇は出尽くし、最近では日本海軍大好きな人にしかわからないようなマイナー駆逐艦を出してしまうありさま。
うん。
相変わらずリアルな謎イベント。かっこ高級百貨店三越との謎コラボや、プロスケーターを招聘してのアイススケートショー、かっこ閉じるには、多数の参加者が集まりますが、コンテンツとしての展開限界点はとっくに超えており、そう遠くない未来にサービス終了のお知らせが出るでしょう。ですが、その衝撃的な発表もきっとユーザーである多くの提督たちは、終戦という形で受け取り、大切な幹部たちをもう先頭に出さなくていいんだと絶賛されながら最後の日を迎えるのではないかと思います。これはそうあってほしいという願望でもあります。朝記者ありがとう。
ありがとうございます。
申し訳ね、終わる日来るよね。
10年、10年か、カンコレ。
もうカンコレ10年なんだね。
イェーイ。早いですね。
最初は大変だったけどね、本当に。
そうですね。
うん、
コスプレもまあすごかったですよね。
うん。
これの方たちのやつ。
ねえ。
すごいよな。
だって最初はもうさ、サービスに全然入れないかったもんね。
はいはいはい。
いやー、こんな日が来るとは。この方は一行感想をいただきました。アゼッチ記者。お久しぶりです。アゼッチです。
お久しぶりです。
青豚、これ青春豚野郎ですね。はい、青豚が4月より再放送しています、懐かしい気持ちで1話を見終わったのですが、その直後に流れてきた新作映画の CM、 たった15秒の予告で思わず目頭が熱くなりました。以上です。
ありがとうございます。
今映画になるという
、
すごいよね。
まあだから その辺もあるよな、でね、きっちりだから最初の放送とかそういうの作っておけばさ、うんうん、もう再放送でも別に古くないんだよな。
ああ、なるほど。
多分。ただこれやっとかないと、いきなり2年前の作品の映画です。お待たせしましたってなっても、もうみんな見ないんだよな。うん、あ、そういうのあったね、ぐらいでさ。
ああ、
もう2年前だからやっぱある程度導入という意味でも最初からもう一回見て、ここ繋げますよっていう流れを作らないとっていうのが、15、6年ぐらい前からあるらしいからね、やっぱり。誰それがやった、最新作ですって言ってもさ。そうじゃなくて、このテレビシリーズやってた人がこうです、こうです、こうですっていうのを、順を追って、その公開前に、仕込みとして半年前、3ヶ月前からやっていかないと。っていうことらしいやね。まあ、これだけあるとな。
そうね。
ですよね。
でも映画化までこのタイミングでも行ったってことはすごいファンが
いるんだ
な。
うん。
ワーテルロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
群像劇のジャストビコーズやホリミア、ズレズレチルドレンなどの作品って、楽曲、作画の良さ、演出、スタッフ確認などを取っ払ったとしても、ついつい前は配信で見ていたとしてもオープニングやエンディングが飛ばせない作品ですよね。
うん。
個人的には物語と地続きにオープンエンドを感じるからだと思うのですが、分かりかねますので、ぜひ編集部の皆様のご意見をお聞きしたいです。ワーテルの記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
オープニングエンディングね、飛ばせないのあるなぁ。まあ、オープンエンドに関してはもう国博士がいますから。
いやいやいや、
もう。いやいやいやいやいや。
何度も見ちゃうやつあるもんね。
あるからね。それはね。 別にミュージックビデオですから。
そうなんだよ、
ね。確かに、確かに。
いやー、俺、あの、君と僕ってすごい好きだったんだけど、
群
像劇で言うと、
うん、
あれも全然続きやっぱできなかったな。あれすげー良かったんだけどな。
君と僕はでもあれ、セカンドシーズンまでやって
た。あったね。
だよね、うん。やってたよね。
うん。
うん。
まあ、ホリミヤはね、確かに、まあ、あ
の、ホリミヤ良かった。良、
まあ、かったね。
ホリミヤ良かったな。
良かった。群像劇ってやっぱなんかいいよな。
うん。
地味であればあるほどいいわ。
あ、うん、なるほど。うん、
ジャスミン記者よりいただきました。
はい、ありがとうございます。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
これからはメールするぞと意気込んですぐ、諸事情から全くアニメ、ラジオから遠ざかることになり、おかげで冬クールのアニメはほとんど見ることができませんでした。
あら。
マイクール1話目は見れてるだけで見て、10本くらいは完走する生活を10年以上続けていたのに。
お
う。そしてようやく日常に戻ったのですが、アニメを見る気になれないのです。
あれ？なんで？
うまく説明できないのですが、気分が乗らないというよりは、気が重いという方が近いですね。宿題でもなければ義務でもないのに何なんでしょうね。アニメを見るにもアニメを見る筋肉が必要だったようです。今期は話題のアニメがいっぱいで、見たい気持ちと焦る気持ちと頑張れない気持ちで、すでに苦しくて仕方ないのですが、少しずつ見ていこうと思います。
なんで悲しい感じなんだよ。
何よ。
今熱文字526回を聞きながらメールを書いているのですが、あ、これは新前件ですね。三人の楽しそうな声を聞いていたら気分が上がってきました。編集部の皆様のお話はもちろん、リスナー局員の様々な視点でのお話を聞いていると、共感したり笑ったり感心したりと、まるで一緒に話しているような気持ちになります。あ、だいぶ前ですね、この526回はね。アニメを好きっていう気持ちを共有できる人が周りにいないので、熱持ちの存在のありがたさを改めて感じました。
なるほど。
ありがとうございます。これから聞けなかった分を追いかけたいと思います。なんだかわけのわからない文章になり申し訳ございません。次はアニメの感想を送れたらなと思います。それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ジャスミン記者でした。いやージ
ャスミン君はちょっと心が疲れてるね。
いやーでもこれわかるよ。これ
わかる。
俺らも
すげえわかる。
新前景があるから、まあだから、はい、ジョギングに近いんだよね、アニメ見続けるって。で、一回運動しなくなったらもうさ、一日走るまでが大変じゃん。
いやー、耳が痛いな。
だそうでしょ、ヒガ君そうでしょ。
まさにその通りですよ。全部もう、全部わかりますもん、気持ちが。
これ、ヒガ君どうした？その、10本とかじゃなくて、ワンクール1本とか2本とか決めてでも、リハビリする？
いや、でもしないと、あの、多分本当にダメになりますよ。僕がそうですもん。
でさ、
全く見ないって見たら、うん、すごい面白いし、なんで見なかったって後悔するんですよ。
うん。
だからな、その、なんか録画して、座って再生するっていうのがダメなんですよ。
だから、その後悔もするのが嫌なんだね。
だから僕、今期は実は見てるのがありましてですね。
で、うん、何？
おう。
あの、私のユリはお仕事です。
おお。
たまたまいい、あの、第2話をテレビで見て、ポッカーなんですよ。だからなんすかね、録画して、撮るのを見るっていうところに、なんか、僕的にはすごく重いんですね。
はいはいはいはい。
で、結局見ないけど、あの、ディスクに焼いて、今度積むみたいな感じになっちゃうんですよ。やっぱり、生で見ないとダメだってのが、僕、今回本当に分かっちゃって。
そうだね。後で見たいもんね。
すぐ見ないとダメなんですよ。だから本当にもう、新鮮なうちに、さっきの話してくれるけども、
まあ、そういうこと、
放送して何日以内って決めないと、絶対見ないと思うんで。
たださ、やっぱり、なんだろう、この、SNS 時代だと、
はい。
なんかその今見てるものを共有する欲がすごいみんな高いから、
あ、
逆にちょっと前の作品見出しても感想言いにくいよね。
まあまあまあ確かに。
だから、
まあ、そこが主眼になるとね、どうしてもね、エンターテインメントの常としてそれもある、もう新しいものじゃないと話題にならないっていうのがあるから、仕方がないっちゃ仕方がないから、そこに乗るには 今やってるものを見てそこで喋りたいんでしょっていう。
いや、だからね、やっぱ熱文字はね、今更のコーナー作りたいんだよね。
ああ、なんすか今更のコーナー。
今更それ見てるっていう。
あ、そうだよね。
でもいいですね。
共有したいじゃん。
したい、したい。
見たよ、一緒に見たよっていうさ。うん。だから、今更もう言いにくいけど、今この作品見てめっちゃハマってて、誰かに言いたいですっていう人のメールの受け皿になります
。ああ、それすごくいいと思います、佐藤さん。絶対いいです、それ。
なかなかね、
今更のコーナー。絶対地上波のラジオとかじゃやんないじゃん。
ああ、そうですね。やらないですね。
できねえんだろうな。やっぱりね。
比嘉くん、今更作品ある？
今更作品ですか？
見てない、最近。
いや、今更は、だから僕今見てるのは、本当に、キングオージャーと、うん。ゆりですからね。それは、かなもう、
ええ、見てますけど。ちょっと待って、比嘉くん。はい、何通かメールいただいてるんですけど、
はい。
推しの子はご覧になってないですか？
まだです。
日替を聞いてくれさん、日替を聞いてくれというタイトルで、クールミントさんからいただいております。
聞きますよ。
日替さん、今、巷で話題になってるアニメ、はい、推しの子は見てますか？
見てません。
とあるアイドルのファンである、
はい。
医者。これが主人公、なんですけれども、この主人公が何者かに殺されてしまった結果、
はい。
前世の記憶を持ったまま、そのアイドルの子供に転生してしまうというところから始まるサスペンスアニメです。
はい。
推しの子供に生まれ変わるというアイドルオタクの夢を描いたアニメでもあるので、アイドルオタクの比嘉さんにぜひ見ていただきたい作品なのですが、比嘉さんは推しの子供に生まれ変わりたいと思ったことはありますか？
はい。
また、前世の記憶を持ったまま推しの子になるとしたら何がしたいですか？
あのね、これね、うん、長くなりますよ、ちょっとだけ。
お願いします。
うん、僕の、親友であり、師匠である、マスタリコウジさんという人がいます、
はい。マスタリ監督、はい。
絶対月に3回ぐらいいつもおごってもらって飲んでるんで。
めちゃくちゃ合ってんねん。
毎週じゃねえか。
マスタリさんよろしく言っといてよ、俺。
はい。この間も、ノットイコールミのコンサートを一緒に見に行ったりとか。
あ、アイドル
だね。お互って、はい、新潟に見たりとかしてるんですけども、うん、このマスタリさんが、推しの子の第2話かなんかの、コンテを、コンテかな演出さんにやったんですよ。
うんうん。素晴らしかったっすけどね。
いやいや。でね、その話になった時に、ヒヤ君、いや、推しの子はめちゃめちゃ面白いし、原作読んでも、すごいよくできてると。
うん。
で、原作の人ともちょっと話したことあるんだけど、
うん。
ただね、つって。
うん。
アイドルファン、アイドル好きな人間からしたら、
うん。
どうしても譲れないところがあるんだけど。
まあ、そりゃそうだわ。
まあな。
そりゃそうだわ。
あ、そういうのは出てくる。
ね、そこなんですよ。そこが結局、まあ、これ変な意味じゃないですよ。
うん。
アイドル好きな人が書いてるかどうかっていう部分のところで、
うん。
この人はアイドル好きかっていうところを気になっちゃうのがオタクの良くないところなんですよね。うん。作品が面白ければいいじゃないかなんですよ。
うん。うん、
でも、ちょっと、僕もマサイさんも、現役すぎてですね。うん。このアイドルに対して、ファンの気持ちになれよとかなっちゃう。子供作んなよとか
まあね。
まあね、まあ、ねそこが、そこ入り口だもんな。
でも大人なんで、それもわかるんですよ。わかるんですよ。うん、でもわかるんですけども、やっぱね、理屈じゃないんですよ。だから、お医者さんも、よくできてる作品だから、絶対面白くしたいと思って、
うん、
もう 120% でやるんですけども、
そりゃそうでしょ。
よくできてるって思いながらも、
うん。
やばい、どこかでちょっと。
一末のなんかこう、
なんか俺が監督だったら一言言って、要は監督じゃないから、自分の意見はいられないわけじゃないです
か。だから監督だったらオファー蹴ってるよね、多
分。まあそうで
しょ。いや、多分原作者とめちゃめちゃ話して、いや、これはこうしないかとかなると思うんですけども。
いや、つうか蹴るっていうよりあれじゃ、僕にはやっぱちょっとできない。自分の思い入れが強くなりすぎちゃって。作品にっていうことじゃなくて。で、そういうのがいい方向に働かないんじゃないか、この場合はっていうのはあるでしょ。自分の趣味っていうのもあるわけじゃん。
そうですね。やっぱり松田さんって、どんな作品でも全部のキャラクターにめちゃめちゃ愛情を持って、
そうね。
インする人なんですよ。うん、だからやっぱり、辛い作品とかはボロボロになってい
つも。かわいそうになっちゃうから嫌だっていうようなことをおっしゃってたからね。キャラクターがね。
僕もそろそろいいかなと思ってるんですけどね、推しの子。いや、見たら絶対面白いんですよ。
ただね、だから、ここ、すごく微妙なとこなんだけど、微妙っていうかね、はい、あー、なるほどって思ったのは、
はい。
まあ、結局その好きなアイドルが双子を産んだその片割れになるのね、主人公。
はい、はい。
で、 あの、同じ双子で生まれたもう一人の子は、めっちゃそのアイドルのおっぱい吸ってんのよ。
はい、はい。
だけど、主人公はおっぱい吸えないのよ、なんか。
そういうことなんですよ。
そういうことなんだよ。だから、
だから、
その一線守るの何っていうのあるの。
だから、それを、要は、なんで僕とお前さんが浜井なんか言いましょうか、ちょっとアイドルオタバカにしてんの、いじってんだろうってこと。ちょっとアイドルオタいじってんだろうって思う。
なるほど。
いや、こうしたら、思うからね、タブーを重ねたら面白くなるの当然で、だから、うん、超頭いい原作の人だってわかるんですよ。
うん。
そういう時にいじられてるのもあるしかも、受けてるだと、クみたいな感じですからね。
うん。
だからせめて、その、主人公がハッピーエンドで終わることだけは祈りますけど。
うん。
なんですよ。
あそこはでも俺、アイドルファンがどうのこうのっていうよりは、男としてそうなった時に、あの、大人の記憶があった時に、
うん、
女性の乳首吸えるお前って言われてるような気はしたけど
ね。そうだね。
うん。記憶あるんだぜ。そうした時にっていう風になっちゃう。お母さんって。
そんなもん吸いますよ
みたいな。
そんなもん吸いますよ。
押しじゃなかったら吸いますよ、いかでも。
そうなの？
全然もうバンバン吸いますよ、もう。
押しだったらどうなの？
無理ですね、絶対。こんな色素かよとかね。
あ、まあ、ね。
そんなこと思うわけですよ。
色素って。
もうなんかね、えぇーみたいな感じになるんですよ。こう誰だこの犯人はとか思っちゃうわけですよ、もう。
いや、ディケールが
ここに、たわうことと思ってください、本当に。
だけど、ね、そういう気持ちをちょっとなぞられるから逆に、バカにされてるのかなって思う、はい、っていうことな
んです。でも、怒るっていうことは、ちゃんと本質を描いてるからっていうのも分かってるんですよ。うん、だから適当に書いてない、本当に、だから、なお、だからそれだけにですね、なんとも言えない気持ちなんですよ。
そうだよね。
すごい天才だなと思いますよ、本当に。原作者さんは。はい。
比嘉君は推しの子に生まれたい。
たくないですね。
そうか。
僕はプライベートに全く関わりたくない派なんですよ、も
う。うん。
知らない、アイドルは、ステージの上のアイドルが好きなだけで、
そうだ
よね、学園の愚痴とかどうでもいいですし。
お前が言ってるもんね、比嘉君はね。
思うんですよ。
うん、
だから、推しの子みたいな設定は、やめてくれ、と思うんですよ。
そうだ
よね。菊池桃子さんとかね、もう、いいお年のアイドルたちを応援するファンの人たちいっぱいいるじゃないですか。
そうね。
キャンディーズの方とかね。
はいはいはい。
みんな言うんじゃん。でも、いや、好きだけども、水谷豊の、水谷豊の顔が浮かぶんだと。
まあね。
水谷豊のことは許せねえとかあるわけですよ。
ああ。
それがね、アイドルファンのなんか、ダメなとこですね。応援するのにできない。
アイドルってさ、
はい。
卒業してなんかになるじゃん。
はい。
でも、アイドルとして終わったらもう芸能界引退しますっていう人もちらほら出てきてるよね。
います、います、はい。
どっちがいい比嘉君？
僕は、どっちでもいいんですよ。
やっぱその子が望むこと？
そうですね。アイドル時代のことを暴露しなければ全然何でもいいって感じですね。
アイドル辞めたら、どうなの、はい、興味はなくなるの、
まあ、正直ね、僕はなくなる派ですね。
それはやっぱりスポーツ選手でいう現役の選手に興味があるっていう感じ。
そうなんですよ。
あ、
この応援するグループの子も卒業したら正直全然追っかけないですね、僕は。
本当にだからステージ上の彼女たち、彼らたちが好きな人なんだよ、比嘉君はね。
そうです。
そうだよね。
ここで、踏ん張ってる人が好きなんですよ。辞めた人はなんかもう、あ、お疲れ様って思う反面、もう、はい、サバに行くんでしょみたいな感じで思っちゃって。
だから、ずっと新宿風に出続けてる芸人のライブ見てる人っていうことだよね。
ああ、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
た
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたた
たたたたたたじゃあ、今更のコーナーに入れちゃおう、これ。いついただいております。
ありがとうございます。
ごきげんよう。初めてメールします。
ごきげんよう。
猫猫です。
はい。
最近大変遅く、進撃の巨人にはまりました。
おー。
推しはリヴァイです。
おー。
リヴァイとエレンの BL 漫画も見てました。原作も見てみました。声優さんの神谷博士さんのラジオも聞き始めました。
今からか
本当に今更のコーナーだなこれ。40前の不女子始め、何をしたらいいか分かりませんが、毎日リヴァイのことを考えてしまいます。
あ、素晴らしい。
一番最後にハマったのがダーカーザンブラックなので。
懐かしい。
20年ぶりにアニメにハマっています。
クジさんが好きなやつだ、
ダーカーザンブラック。20年ぶり、でもそんな前になる。
結構経つよ、ダーカーザンブラック結構前だよ。
リヴァイも好きですし、神谷博士さんも好きです。これはこれはオタクなのでしょうか、腐女子なのでしょうか、声優ファンなのか。一気に情報が流れてきて混乱しています。どこから始めたらこの苦しい気持ちが整理できるでしょうか。腐女子&オタク先輩の皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ネコネコ記者よりいただきました。ありがとうございます。
イーメール、
これ。
じゃあ、俺言おうか。
ああ、クリさん、お願いします。
Don't think, feel!
考えるな。
感じろと。
感じろ。
比嘉くん、どう？
僕はただ、もう、夏目友人帳を見なさいと。
神谷博士さん
っていう。はい。優しい、ね、神谷さんのね、あれとこう、こう楽しんでほしいなと。
いや、俺は、今この気持ちを抱えたまま、リヴァイのことを考え続ければいいと思う。はい、飽きるまで。
ずっとリヴァイ追っかければいいよ。
まずリヴァイをねってことですね。
だってさ、別に夏目友人帳、他の神谷さん、まあ、化け物語でもいいんだけど、
はいはい、
もう他の神谷さんを追いかけて、はい、なんかもう神谷さんの中の一つの仕事なんだとか言い聞かせることに、
はい、
何の意味もないから、
ああ。
なんだろう。いや、神谷さん好きだったら全部見ればいいんだけど。
うん、はい。
ただ今、リヴァイのことを考えてるのであれば。
うん、そうですね、やっぱリヴァイだよ。
なるほど、なるほど。
リヴァイのことを、追いかけ続ければいいと思う。
うん。
だし、リヴァイでブヒブも書いて送ればいいと思う。
そ
う、
ね、ああ、いい
ですね。送ればいいと思うよ。
やそう。
一行でいいので、ぜひとも、ね、猫さん聞きたいですね。
だって今更、リヴァイで言ったら、今更だって、テレビアニメシリーズとしてはまだ完結はしてないからね。現役ですね。今年来年ぐらいでしょ。うん、さあ、最後に行くぞって今盛り上がってるところですよ。
うんうんうんうん。
ああ、もっとリヴァイ熱を上げていけって話だよね。
やっぱさ、その、原作者でもさ、はい、伊佐山先生でもリヴァイって最後まで活かしたよね。なんか、途中で、例えばさ、グレン・ラガンで言うと、神田的な位置の人だからさ、はい
は
い。
そうですね。
あれだけ強力で強い兄貴分いたら、
はい。
やっぱそのストーリー盛り上げるために、中盤ぐらいに死なせちゃうよね。
確かに。
でも、進撃の場合はキャプテンもいたじゃない。リヴァイの上に。
いた。
彼は本当のリーダーで、自分の命を賭してっていう人だったでしょ。うん。リヴァイの魅力って、どっかさ、なんだろう。敵じゃないけど、
うん、
なんか鼻持ちならねえ感じの信用していいんだか悪いんだか、でも信用できる人なんだよっていう、そのおっかないところがあるじゃん、カミソリみたいな。
なんて言うんだろうな、職場にいる仕事ができる嫌な上司って感じなんだよ。嫌な感じの上司って感じなんだけど。
そうだ。で、本当によく、付き合ったり、仕事を一緒にしてると、実は嫌な感じじゃないんだよ、ね。
そうなんだよ。この人、こうやって生きてるだけなんだ。
コミュニケーションっていうのが我々とちょっと違う。
そう。
慣れ合わない人なんだよ。
そう。わかる。リヴァイ。
そうだよな。
リヴァイはいいよ。
だからリヴァイ人気あるのよくわかる。
わかるわかる。
あれ、だから現実にいたらもう本当に嫌な人、あの人って叩かれるタイプなんだけど、
はい。
本当にだからできる連中で集まると、ああいう人がリーダーになるんだよ。
そう。だからね、
なんか。不必要なことは一切いらないっていう人だから。
リヴァイが我々に問いかけることって、なんかこう、感じがいいとか感じ悪いだけで、なんか人を見てないかっていうことなんだよね。
そう。
なるほど。
でも実はリヴァイってちゃんとみんなのこと考えてるし、見てるし、責任感があるから、啓発なこと言わないし、 なんか、めちゃくちゃいい人なんだよね。すごい人なんだよ、ね。
それもあるんで、だ感情云々って動いてはいるんだけど、慎重なんだよね。
そうそうそう。
だから言わない、動かないっていう部分も見えるんだけど、それ一切説明したり、仲間内でキソキソっていうことも一切やらない人なんだ
よ、ね。あれ、うまく書いたよね。だからこれ、学級委員にはならないタイプなのよ、その。
ならない。
はいはいはい。
票が集まらないタイプなのよ。
無理でしょうね。
人気票じゃなくて、やっぱこう、実際仕事してみて、こいつはすげえってなるタイプだから、
うん。
リヴァイのかっこよさって、だからね、なんか。
誰それが自分の自分にとってすげえハマるとか、気持ちいいことを、あ、こいつは言ってくれたなって言ってるの、それも言わないんだよ。
うん。
だからこれ描写があって、ああ、やっぱりリヴァイってこのシーン使われるんだ。リヴァイってこのキャラだよねって思ったら、どっかの壁に寄りかかってエレンたちの声を聞いてて、何も言ってない。でも聞いてはいるんだよね。っていう、あれだよな。
かっこいい。
かっこいい。それ聞いたともね、誰にも言わないんだ、あの人。
だからね、ハーレクイーンに出てくるスーパーダーリン、まあ、いわゆるスパダリってやっぱリヴァイタイプなんだよね。
そうだよな、そうだよね。
感じ悪くて。でも、なんか関わってみるとちゃんと責任感もあって大きい男みたいなね。だから俺、リヴァイを、身長を、高く描かなかったら素晴らしいと思う。
はいはいはい。あれもすごいよね。
すごい。
センスだよね。
うん。比嘉くんって全然進撃の巨人見てないのかな？
いや、もう途中までしか見たくて。
途中まで。
今日漫画。
マジで。
なんか、そうですね。
比嘉くんは、何？巨人たちに自分を重ねてしまったのかな？
違うよ。
体型的に。
巨人に感情移入して見てないわけじゃないよ。いや、アニメは僕見逃しちゃってですね、原作を読んだんですよ。よくないですけど、まだ、だいぶ前ですね。
いや、でも比嘉くんマジ、ちょっとアニメ見てくれ、本当に。
そうですか？
神谷さん素晴らしいから。俺も原作先読んでたけど。
はい。
いや、俺最初なんかキャスト発表された時、リヴァイ神谷さんなのって思ったの。
正直僕見てないから、僕も思いますけどね。
うん。
話は合わせますけど
今。だって夏目友人帳だよっていう。
はい。
だってもうさ、この人が声当てちゃったら全部いい話になっちゃうじゃんって思ってた
んですよね。
いや、
違うんですね。
神谷さん以外ないよね。
神
谷さん以外。
それ言ったらみんなそうなんじゃないですか。やっぱり面白いって言われてるものはみんなピシッとハマってるよ。
ハマってる。
ああ。カージさんの絵もやっぱ素晴らしいと思う。
素晴らしいね。
素晴らしいよ。
うん。リヴァイとエレンの BL 漫画も読んでるって。
そこなぞるか。終わったと思うのに。
まあいいで
しょ。まあでもそれは手出しちゃうでしょ。
そりゃそう
だよ、ね。それ手出しちゃうんです。しょうがないな。
でも、猫猫さん多分今最高に楽しめてるんで、
はい。
いろいろ悩まず本当国さんようにフィールだよ。フィール。
フィール。
環境の重みも、重みもいいこと言っていいんです。
俺もね、昔こうやっぱこういうことあって、なんか、終わった時の心にぽっかり穴が開くのがすごい嫌だったの。
はい。
で、他の作品じゃ埋められないし。
あ、
でもね、もうこれは浸るしかないんだよね。今更のコーナーでした。
ありがとうございました。
今更いいな。
プリキュア関連のメールも来てるんだけど、比嘉くんプリキュア見てる？
見てますよ。今のスカイプリキュアは全部見てます。
朝記者。先日放送された広がるスカイプリキュアの第11話、気まずい二人、翼とアゲハにおいて、
はい、いいですね、
年に一回あるかどうかという極めてレアな、青山光一人作画会が観測されました。伝説のアニメーターである青山光さんがたった一人であっても、俗に言う超絶作画ではなくても、程よく省略して物語を完成させる工夫と技術が詰まっていた気がしました。次はいつ観測できるか分かりませんが、その時を逃さないようにこれからもプリキュア見続けていきたいものです。いただきました。どう広がるスカイプリキュア？
めちゃめちゃ面白いですね。
めちゃめちゃ面白い。
やっぱ青を主人公にしたのがものすごい良くてですね、
うんうん、
好みはやっぱり赤の方、赤でピンクの方なんですよ。
うん。
髪の長い子の方なんですけども。
うん。
あれ逆にするだけでこんなに新鮮になるんだっていうのが一番面白いですね。
あ、確かに。
はい。まあ、
あとね、
はい、うん。
あ、いいよいいよ。
どうぞ、あ、いい。
まあ、別のメール読んで、
あ、どうぞ。ちょっと後半がちょっと、またやっぱり少し、疲れてる感じもしますけども、
うん、
今すごくいいのがですね、戦闘しない回もあったりとかして、
あ、
ただのお邪魔したドレミじゃねえかみたいな回がですね、またいいんですよ。だからあれ見ると、戦わなくてもいいんだよってちょっと思って、そういうところでも、決めてるなぁと思って、腰が離せないです。
プリキュアとハマーについて、もう一度考えたというメールもいただきました。
まあ、あったね。車のハマーね。
そう、あんなに生きってる車ないだろうっていう、プリキュアとハマー最高ということで、再び考えるで最高ですね。今までほとんど見てこなかったプリキュアシリーズをたまたま今作広がるスカイプリキュアの第1話を見、オープニングにてアメリカ製大型 RV 車ハマー H3 を見かけたことで、その後の劇中でのハマーの動向が気になりすぎて、結局今プリキュアを毎回見てしまっています。
すごい
すごいね。なんかこんなケースもあるんだね。
あるんですね。
敬語キャラの空とお姉さんキャラのアゲハワがお気に入りです。もともとハマーには元軍用車という背景からもイキリ車というイメージが強く、プリキュアとは合わないのではという印象があり、当初プリキュアとハマーの組み合わせを少しネガティブに感じていました。まあそうだよね。
ですよね。
プリキュアだったらなんだろうな、なんか、もうまあ国産車で言ったらもうホンダのフィットとかそういう、
ああそういう、ね、
まああとはもう、はいはい、フィアットのチンクアジェンタとか、あのちっこい車ミニとかそういうのが合いそうな感じなのに、ハマーっ て
またすごいの出してきたな。だ
よ、ただ好きな人がスタッフにいるだけなんじゃねえのって思いました、
ね。そうですね。
続き読みますね。しかし劇中にてチームのお姉さんキャラアゲハが運転するハーマー H3 の姿を見続けていて、徐々に印象が変わっていきました。
え、
車に罪はない。大型 RV 車ハーマー H3 とオーナー兼ドライバーアゲハのコンビ、ハーマー H3 の巨大な車体はアゲハの包容力の大きさを表し、鮮やかな黄色のカラーリングはアゲハの輝しさや華やかさを表し、車体につけた若葉マークはアゲハの真面目さや正直さを表している。バカですね。見方をちょっと変えればハマー H3 とアゲハのコンビの相性は結構いいのではと思うようになりました。実際中古車サイトで調べてみると、中古のハマー H3 が平均価格200万円程度で出ていて、中古会社の故障リスクが多少気になるものの、トヨタのランドクルーザーやベンツの G クラスなどの人気 RV 車が軒並みプレミアがつき、1000万や2000万とか高騰し、常人では手の届かない存在になっている現在、手頃な価格の大型 RV 車としてハマー H3 という選択も結構いいと思います。手頃な価格で買えて個性的、居住性も高く、走破性も高いハマー H3 は、プリキュアチームが使用する車としてありだと思います。広がるスカイプリキュア第12話、劇中でのドライブ中、車内での会話シーンにて、画面が微妙に上下に揺れ続けているのは、ハマーの乗り心地の硬さを表しているのかな、と感じたり。
そうなんですね。
第11話、駐車場でのシーンでは、バックに現行から2つ前の方のスズキスウィフトスポーツっぽい車や、トヨタプリウスっぽい車が描かれているのを気づくなど、もしかしたら制作スタッフの中に車好きの方がいらっしゃるのかもしれません。余談ですが、先日代々木公園間の道路にて黄色のハマーが走っているのを見かけ、思わず写真を撮りました。
ハマー
ですね。ハマー結構目立ちますということで、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高一記者、
まあ、車好きな人もいるし、まあ、リアリティを追求してっていうところなのか今わかんないけどね。
いやー、でもハマーはお金かかるよ、うん、まずめちゃくちゃ燃費が悪い。
うわ、最悪。
あと駐車場、普通の駐車場に止められない。
ああ。
から駐車場だけでも超でかいとこないと止められないし。
はいはい。
しかもやっぱアメ車だしね。
うん、故障も多いと思うんだよな。
やっぱに、それはね、日本車がなんでこんなに世界を席巻するほど売れたかって考えなきゃいけないってここなんだよね。
うん。
はい。
だって、鳴らし運転もしないで10年、20年走ったって故障ほとんどしないなんて、もう、昔はだ、奇跡的な道具だからね。日本車ってそういうのがあったんですよ。っていうことを考えるとね、っていうところですよね。だって、アメ車ですげえなと思ったんだ。だって、50キロ以下で走ると、なんか、オーバーヒートするっていう。
そうだよ。
まあ、トランザムとかね。昔憧れてた車なんか、調べてみると、そんな車なの？そう、それアメ車売れなくなるわって思ったよ。
その昔、高倉健さん主演で新幹線大爆破っていう。
あった。まあ、
もう傑作があるん
ですよ。傑作だね。
まあ、映画のスピードの原作となっているものなんですよ。
うん、あ、比嘉君知らない？
僕、名前しか知らないです。
傑作ですよ。
宇津井健と千葉真一とね、そうそうそうそう、高倉健がね、もう最高なんだよ。
ほら、小崎っぽい名前が。
山本圭さんね、山本圭も、ね。
へ
ぇ、それがし、新幹線に爆弾を仕掛けて、
はい、
100キロ以下のスピードに落とすと爆発するっていう。
あ、そういうストーリーなんですね。
う
ん、
そうそうそう。
でも、アメ車がまさにそうなんだよね。
はい。50キロ
爆弾なくても故障するっていう。
そうらしい。だからもう自分の国で走らせるってことしか考えてないから、
はい、
あんまり低速で街の中を走るっていうような国想定してないから、
渋滞とか考慮してないから。
うん、あ、そうするともうなんかエンジンの熱が全然排気されなくって、
オーバーヒート。
オーバーヒートしちゃう。そんなのあるって思ったけど、そういうことらしい。
まあ、運転し慣れてない人がいたら確実に擦る車だしね。
いや、でしょうね。
でかいしな。
日本のもう狭い道なんか絶対無理だよ。
無理だ
よ、
ね。
ドイツとか怖い。
青梅街道もね、東高円寺駅前とか無理だと思うよ、多
分。あ、無理だね。
無理だね。
確実にあそこ渋滞するから。
無理だ
わ。怖えよ。ハマー怖い。
大好きで丁寧に乗ってる人は慣れてるからあれなんだろうけど。うん、いや、だから去年ぐらいから自転車で山の中攻めてるって言うじゃない？
はい。
やってるじゃない？
聞いてます、聞いてますよ。
だからね、うっかり土日とか祝日に行くと、
はい、
ね、チャリンコじゃなくてね、その山の中のいわゆるワインディングロードを車で攻めに来る人もいるのよ。はい、だから時間によって、いや、達夫編集長見たらちょっとよだれもんの車たちがっていうのも、
はいはいはい、
結構いっぱい見るよ。達夫さん見るんじゃない、
う
ん、
見ますね。
見るでしょ。
見ますね、確実に。
信じられないほど綺麗なスバル360とかさ。
いやー、すごいよね。
この間見てちょっと感動的だったら、最初のブルーのルノーのアルピーヌ。
アルピーヌ、いました。
すっげー綺麗なの。
いましたね。
うわー、すごいと思って。
結構入ってましたね。
いや、生で見るってすごいですね。いや、僕ゲームやってて、グランツイスもセブンとかで見ますけど、本物は見たことないですもん、も
ちろ
ん。
え、アルピーヌ？
はい。
たまにいるけど、
東京でも少ないんですよね、きっとね。
いや、でもね、アルピーヌはね、好きな人いるから。
いるんですか、乗ってる人、東京で。
いるいるいる。結構いる。年に1回は見ると思う、俺。
あ、そう。
そんなに？
うん。
いるんです。
いや、だから場所によっては、だから、はいはい、行く、乗ってる人たちが走りたい道って大体みんな決まってくるから。
表参道とかね。
そういうこと
ですね。あ、張ってれば見えるんですね。
いや、だから俺が見た時に、じゃあ、連れなのかもしれないけど、そういう車たちと、だから、スバル360の後ろ、真後ろ走ってたのは、一番最初のミニだもん。大きいミニなんだよね。それもすっごい手入れされてるってのは、パッと見てわかるぐらい。こっち自転車乗ってるから丁寧に見られないんだけど、ね、うわーと思ってた、うん。
日曜日とかに、やっぱ東松山あたりでね、旧車が集まるイベントとかが頻繁に行われてるんだよ。
出たりする。今や、ファンミーティングみたいなのも、やっぱ車バイクでもみんな、もうメーカーさんもだから、このままだと、しぼんでいっちゃうから、やっていきましょうっていう空気になってるもんね、今ね。
う
ん、
でそういう集まる会がないと、出さないのよ、車。
そうなんだよな。
そういうことですね。
東京から程よく1時間かかるかかかんないかぐらいのところでみんなで集まるっていう。
なんだよな。
そうそう
そう。好みが見えてすげえ面白い。そのちっちゃい車の後30分ぐらい走っていくとまだ山の中なんだけど、
はい、
今度は違うグループなんだろうね。もうフェラーリと GTR とケータハムでブワーっていう。ああ、大きい車とスポーツカー好きな人たちだ今度はみたいな。それ見てるだけでも面白いんだけど。
比嘉君グランツーリスモやってて、好きなメーカーとか出て、できてくる？
できました。アメ車で、バイパーってやつが一番
好き。バイパー？おー。
あれが一番運転しやすいんですよ。
運転しやすい。
グランツーリスモでな。
はい。いや、全然本当にあれ、一台一台全部違う、乗り心地違うんですよ、あれ。
そうなんだ。
相当変わるんですけど、一番僕はバイパーが一番しっくりきますね。
しっくりバイパー。
あれ、メンテナンス大変だと思うよ。
そうなんですか。
うん、国内で乗るんだったら。
あとはフェアレディ Z もいいですね。
フェアレディね。
ゲーム中ですよ。ゲーム中、ゲーム中ですよ。
あれ、いつのフェアレディよ。一番最初のってこと。
あ、全然、まだ07とか書いてたんで、まだ割と新しい2000年代のフェアレディですね。
カルロス・ゴーンが日産の社長に就任して一番最初にやったフェラディ、フェアレディ Z の復刻ね。
あ、そうなんですね。
はぁ。そう、フラッグシップモデルを作んなきゃいけないっていうことで。
はいはい。
で、スカイラインの価値を徐々におじさん車にしてったっていう。そういう歴史があるわけ。
うわ、そんな歴史が。
ちょっと車のラジオじゃない
なっちゃいましたね。
別に行きますね。ビンビール2本目さんからいただきました。
ありがとうございます。
ハイレグアニメ見つけました報告。
今時
熱量と文字数ハイレグ担当の芋焼酎さんが、はい、ハイレグアニメがないとぼやいていましたが、
うんうん、
令和になってもハイレグは存在していたのでご報告させていただきます。
はい、
2022年冬クールに放送されたそのビスクドールは恋をする第9話にハイレグが登場します。
あ、まあ、
色は黒で V 字角度はおよそ30度でした。コスプレを題材にしたアニメだったのでハイレグが登場したのだと思われます。またハイレグ見かけたら報告しますということでビンビール2杯です。ありがとう。
あ、
しょうもない。
そんなしょうもない。ありがとうございますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、車アニメもね、なんか来てたな、メール。来てるの知ったけど。どうしましょうかね。あ、馬娘、プリティダービー、ロードトゥーザトップもね、今 YouTube でやってるの見てくださいなっていうのもありましたけど。あ、じゃあミニスカ Y 字バランスさん。今期の女神のカフェテラスという作品。可愛い5人の女の子とひょんなことから同居生活、ハーレムアニメおなじみの都合のいい設定が最高です、
うんうん、
いやこれは本当にもうカウチポテトですね。ラッキースケベな展開も変にひねらずにストレートな表現で好感が持てます。
いいですね、そういうの。
ラッキースケベ評論なんなんだよ。第2話でのパンチラシーンは作画の書き込みが緻密で温かみのあるエロさがとても素晴らしかったです。
見よ、
茶髪でツインテールの月島里穂 CV、山根彩さんが主人公の春日部隼人 CV 略をストーリーの流れから説教した後に送り出すシーンがあります。そこで自らスカートをめくり上げパンツを見せて励ますのです。それを見てそんな女子はいないなどと野暮なことを言う人は見なくていいと思います。ですがエロに理屈なんかいらないという人には、前はなんだかんだで D をつけてラッキースケベやパンチラシーンが出てくる最高な作品なので、ぜひ見てほしいです。という、ミニスカワイジバランスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
女神のカフェテラスの。
こういう人も一定数いますからね。
いますからね。
こういう人ってなんです
ね。ご報告ということでございます。
はい、
まだまだちょっと他にもねメールいただいておりますので、また別の機会にご紹介したいと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までお願いいたします。皆さんからのメールお待ちしております。今更のコーナーも一行のコーナーもどんどん送ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、幅広く承ります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料、今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。